の聖書箇所は新約聖書使徒の働き4章23節から31節です。新改訳の第2版をお持ちの方は214ページ、第3版をお持ちの方は234ページにあります。朗読いたします。使徒の働き4章23節。釈放された2人は仲間のところへ行き、祭司長たちや長老たちが彼らに言ったことを残らず報告した。これを聞いた人々は皆心を一つにして神に向かい声を上げていった。主よ、あなたは天と地と海とその中のすべてのものを作られた方です。あなたは聖霊によってあなたのしもべであり、私たちの父であるダビデの口を通してこう言われました。なぜ異邦人たちは騒ぎ立ち、もろもろの民は虚しいことを図るのか。地の王たちは立ち上がり、指導者たちは主とキリストに反抗して一つに組んだ。事実、ヘロデとポンテオピラトは異邦人やイスラエルの民と一緒にあなたが油を注がれたあなたの聖なるしもべイエスに逆らってこの都に集まり、あなたの御手と御心によってあらかじめお定めになったことを行いました。主よ、今彼らの脅かしをご覧になり、あなたのしもべたちに御言葉を大胆に語らせてください。御手を伸ばして癒しを行わせ、あなたの聖なるしもべイエスの御名によって印と不思議な技を行わせてください。彼らがこう祈ると、その集まっていた場所が古い動き、一同は聖霊に満たされ神の言葉を大胆に語り出した。本日はこの箇所から神の言葉を語らせてくださいと題して、小沢牧師に御言葉を取り継いでいただきます。
父なる神様、私たちはあなたに罪を犯し、あなたに逆らったものでありますけれども、それでもあなたの愛は変わらず、私たちはあなたの御言葉によって救われ、また今朝この礼拝の場にも招いてくださっていることを感謝いたします。あいにくの天候のため今日この日を覚えながらも来られない方々がいることを思います。また弱さの中にある方、病の中にある方々を思いますが、主が帰りにてください。どうか等しくあなたの恵みが今注がれますよ。主ご自身がお一人お一人を帰りにてくださり、あなたの御言葉を今お一人お一人ふさわしくお語りくださいますよ。主イエスキリストの名によってお祈りをいたします。アーメン。今日の箇所に入る前に、いつもの通りですけれども、ここまでのあらすじを振り返ります。ペテロとヨハネが美しの門と呼ばれるところを通りがかったときに、そこには生まれつき足に障害を負っていた男の人が座っておりました。40歳であったと言われますので、40年間その施しを求めるということで、生き延びていた人であります。でその男の人が、 まあ、パウロに何かくれるのかなということで施しを求めましたが、パウロは、いや私には金銀はない、私にあるものをあげようと言ってから、ナザレのイエス・キリストの名によって歩きなさいと告げます。そうしますと、この男の人はすぐに立ち上がり歩き始めました。で、周りにいた人たちはこの男の人がずっと以前から、歩けないということを知っておりますので、それが今目の前で歩き始めたわけですので、もうびっくりいたしまして、もう神殿の宮の中にいた人たちがもうそれを聞きつけて、このペテロの前に集まってまいりました。で、ペテロはなぜ今このような奇跡が起きたのかというその事情を説明いたしまして、そこから、イエス・キリストの死とよみがえりを明かししていきました、まあ、そこまでは良かったのですが、そこへ、まあ、突然邪魔が入っています、宮を管理しております祭司たちがやってきまして、ペテロとそれから一緒にいましたヨハネを逮捕してしまいます、まあ、なぜ逮捕するのか、まあ、いろんな理由が挙げられますけれども、まあ、ペテロが語っていた言葉がこの祭司たちの神経を逆なでしたようであります、まあ、ペテロはこう語ったんですね。指導者である祭司たちや律法学者たちはキリストと呼ばれる神から使わされた方を十字架で殺した、まあ、はっきりとそう言ったわけですから、まあ、これはもう見過ごすことができず、まあ、逮捕されてしまいます。まあ、いろんなその後裁判のようなものが行われましたが、結局この2人は、今後一切イエスの名前を語ってはならないと、まあ、脅かされて、その上で釈放されました、まあ、今日の箇所はその続きになっております。で、こういう場合、まあ、いろんな意見というか周りからいろんな批判が出てまいります。いや、ペテロは場所をわきまえるべきではなかったか、わざわざこの祭司たちが管理している宮の中で祭司たちを批判するようなことを言うべきじゃなかった、まあ、もうちょっと配慮すべきですという声が聞こえてきそうであります。しかし今日の箇所を見ますと、そういう批判的な意見、消極的な意見は一つも出てきません。むしろもっと大胆に語らせてくださいと祈っております。一体これはどういうことなのか、まあ、今日はそのところに目を留めています。で、このペテロとヨハネ釈放されまして、すぐに仲間のところに行きました。そして今自分たちがどういうことを聞いてきたか、まあ、聞かされてきたか、一部始終報告するわけです。で、この仲間とは誰か、ということです。で、まだここでは教会という言葉は出ておりませんが、ほぼこれはもう教会の始まりであります。で、そのメンバーの中心には12人の使徒と呼ばれる人たちがいたでしょう。そして、ペンテコステの日に聖霊が下り、あの時3000人の人たちが救われたと書かれておりますので、おそらくそういう人たちがこの教会のメンバーに入っているわけです。まあ、徐々にこう教会の人数が増えている、そういう状況です。私たちは今こうやって教会に集い、まあ、教会というのはこういうところだなということで考えておりますが、この教会というのは、まあ、キリストの教会というのはこの使徒の働きのこの時から始まったわけです。それが2000年間こう続いて、今私たちがこういう交わりを持つことができているわけです。で、最初のこの初めての地上に誕生しました教会であります。で、まあ、急にこう人が集まってきたわけですから、きちんとした組織ができているわけではありません。しかしそれでもこの仲間と言われている人たちは、ペテロとヨハネが逮捕されたということを心配して一つところに集まってずっと祈っていたようであります。 そして、本当に無事に戻ってきたということを見て聞いて、まあ、みんなは喜ぶわけですが、しかしこのペテロの口から今どんなことが自分たちに起きたのか、どのような脅迫を受けてきたのかということを聞きまして、まあ、やっぱり聞いていた人たちはかなりこう動揺したんだろうと思います。というのはこのことはペテロとヨハネだけではない、やがて自分たちにも同じことが起きるのではないかということになる。自分たちも脅迫されるかもしれない、まあ、脅迫、嫌がらせ、差別、無視、いろんな、まあ、今もこの社会にありますけれども、そういうことが突然自分たちに起きるかもしれないという、まあ、そういう恐怖を感じました。で、皆さんはこういう時どうするでしょうか。今私たちはクリスチャンですと、この日本の中で言ってもそれほど脅迫されるようなことはありませんが、しかし世界においては今クリスチャンですというだけで脅迫される、あるいは命の危険を覚える人たちがおります。他の人の前ではクリスチャンということを口にしないようにしよう、あるいは、目立たないようにしようと、とっさに考えるかもしれません。ではこの最初の教会のメンバーの人たちはどういう判断をしていったか、このことをこれから見てまいります。で、24節の前半でありますが、これを聞いた人々は皆心を一つにして神に向かい声を上げていったとあります。で、ここの心を一つにしてという言葉があります、先ほども申し上げましたとおり、ここに集まっている人たちは救われてまだ間もなかった人たちが、大勢いるわけです、普通ならばそういう人たちがいきなりこう集まって一つに集まるわけですから、バラバラになる、信仰は一つだと言っても、でも心を一つにするのは難しいんじゃないかなと思うんですが、しかしもうここでこの人たちは心を一つにして祈っていたということに、私は少なからず驚きます。なぜ心を一つにできたの、普通の社会ではこれはなかなか難しいことであります。ただここに集まってくださいと言ったとしても一つになることはまず難しいんですが、この人たちはもう短時間、短い時間の間で心を一つにして祈ることができるようになっていた。その理由は何だろうかと考えます。で、鍵はこの人たちがどういうところから救われたかに関係していると思います。どういう言葉を聞いて救われていったのかです。で、この救われていた人たちですけれども、ペテロの説教を聞いて救われた人たちが大勢いるわけです。で、どんな説教をペテロはしていたかでありますが、それが3章、ちょっとページを戻りまして、3章のところにあります。3章のところ、これは足が不自由だった人が癒されたときに、みんなが集まって、驚いて集まったとき、ペテロが説教している場面の一つでありますが、使徒の働きの3章の、全部は見ません。17節の後半から19節を少し読みます。17節から19節を読みます。ですから兄弟たち、私は知っています。あなた方は自分たちの指導者たちと同様に無知のためにあのような行いをしたんです。しかし神はすべての預言者たちの口を通してキリストの受難をあらかじめ語っておられたことをこのように実現されました。そういうわけですから、あなた方の罪を拭い去っていただくために、悔い改めて神に立ち返りなさい。いろいろなことをペテロは言っていますけれども、まとめれば2つのことを言っ ております。で、あの17節の中最後のところに、無知のためにあのような行いをしたのですとあります。このあのような行いですが、これは、命の君であるイエス・キリストを十字架で殺したということを指しております。まあ、もっと短く言えば、あなた方はその神の一人のキリストを殺したのですと言っている。で、その殺したという事実は、実は旧約聖書の中で預言者たちがあらかじめ語っていたことであった。あらかじめ語られた通りに、あなた方は神の一人のイエス・キリストを十字架で殺したのです。まあ、これが、ペテロが言っている一つ目のことです。そして二つ目は、だからあなた方は悔い改めて神に立ち返り救われなさいと言ったわけです。で、人々はこのペテロの説教を聞きまして、心が刺されました。最初は足苗の男が立って歩いてるぞという、その何か不思議なものを見ようという野じ馬のような形で来ただけだったつもりですが、来てみたらペテロから、あなたはキリストを殺したのだ、だから悔い改めて神に立ち返りなさいと言われてしまいました。普通なら、なんで私がこんなことを言われなきゃいけないんだと、まあ怒るところですが、でも聞いていた人たちはどうもこれはやっぱり自分のことである、他人事じゃないと受け止めて、この時3000人余りの人たちが、まあ、悔い改め救われていきました。そんな人たちが今この仲間という言われているこの教会に集まってきております。この人たちが今心を一つにして祈っています。おそらく彼らが今本当に短い間の中で一つの心になれるというのは、このどこからどういう言葉を聞いて救われてきたのかということに関連していると思います。すべてここに集まっている人たちは、自分はキリストを殺したのだというその罪の意識を持っております。で、少し話は変わりますけれども、いろんなところに私も行く機会がありまして、いろんな方から、相談じゃないんですけど質問でもないんですけど、聞かれることがあります。事実をそのまま語るわけにはいけませんから、非常にシンプルな形で言いますけれども、いろんな方からですね、時々ですけれども、そんな頻繁じゃないですけれども、教会がいろいろ問題があるんです。それで、あっちにはこういう人がいるし、こっちにはこういう人がいるけれど、なんだかもう教会がバラバラになってしまいそうなんですが、一体どうしたらいいんでしょうかというような、質問というんでしょうか、嘆きというか、そういうことを聞く機会があります。で、どうしたらよいんだろうか、本当にそういう悩みの中にある教会というのは大変なことだと思います。で、こうすればいいですよ、ああすればいいですよ、こうしたら、皆さんが一つになれますよということを言えれば私もいいんですが、そういうことは私あまり言えないというか、どうしましょうねと一緒に頭を抱えるような人間でありますが、しかし聖書を読みますと、やはりそれは非常にシンプルな話なんだろうと思います。確かに現実にはいろんな問題が目の前にあるけれども、一つの心になって祈ることができるということは、どこから出発していくか、何かを訓練を受けたから、何かの学びをしたからというんじゃなくって、ペテロが先ほど語った二つのことを、これは自分のことであると受け入れていった。そうしたら自然に、誰が何も言わなくても自然に一つとされていった。 神様が建ててくださっているこの教会というのはそういう場所なのだと、まあ、聖書を教えております。何も難しいことは何もなかった。ただ私たちはこのペテロの語った、あなたはキリストを殺したんですよというその本当に短いフレーズのを聞いて、これは自分のことだと受け止めたとき、集まってきた人たちは一つになれたということです。さて、では具体的にじゃあ彼らは、この人たちはどんな祈りをしていったのか、前半と後半に分けて考えます。で、まず前半部分でありますが、それは25節の後半から26節のところにありますので、まあ、これは詩編、先取りしていますと、詩編の2編、1節、2節 のそのまま引用しているところですので、この二重鍵括弧のところを読みます。なぜ異邦人たちは騒ぎ立ち、諸々の民は虚しいことを図るのか、地の王たちは立ち上がり、指導者たちは主とキリストに反抗して一つに組んだ。まあ、ダビデの口を通して、まあ、ダビデがこの詩編を書き、このような予言をしたということです。この教会の人たち、なぜ詩編をこうやって引用するんでしょうか。なぜ旧約聖書の御言葉をここでまず祈りの最初に取り上げてくるんでしょうか。先ほどペテロが語った言葉を思い出していただきたい。その彼は2つのことを言いましたが、その1つ目のところで、私たちは旧約の預言者たちが語った御言葉の通りでの通りにキリストを十字架で殺したんだ、まあ、ペテロはそう言った。じゃあそうしますと、次に問題となるのは、じゃあ旧約聖書のどこにそのことが書かれているんですかということになる。で、そのことを確かめるために詩編を開いていました。で、その詩編の2編を読むと、まあ、今読みましたこの二重鍵括弧の部分があります。で、その御言葉と実際起きたことを照らし合わせてみました。まあ、それが27節の事実、ヘロデとポンテオピラトはというところになりますが、そうしたら、まさにこの詩編1節2節の御言葉と全部一致したということであります。この救われた人たち、まあ、イスラエルの人たちですけれども、子供の時から、まあ、旧約聖書を、まあ、徹底的に教えられております。有名な御言葉であるならば、もう暗唱できるくらい知っているわけです。まあ、それは学校とか親とかから、さあこの箇所を暗唱してみなさいと言って叩き込まれるわけですけれども、でそれは、ペテロの言葉を聞くまでは頭の知識だった。わけです。ところが、まあ、おそらくこの十字架の出来事はこの今書かれているところから、まあ、数ヶ月か半年か1年ぐらいだと思いますが、まだ記憶、みんなの記憶にこう鮮やかに残っている十字架の出来事、エルサレムの町中が大騒ぎになった出来事でした。で、あの出来事、あの時はまさかあのことが旧約聖書の中に書かれているとは誰も気がつかなかったのですが、しかしペテロから言われて、旧約聖書に書いてありますよそのことが、と言われてはっと気がついて、じゃあ詩編開いてみたということで、開いてみたら全部その通りだった。そうしますと、これはもう今それまでは聖書の御言葉は頭の知識、覚えなさいともう教えられた、そういう思いしかなかったのですが、自分たちが教えられてきた御言葉は実はイエス・キリストの十字架をきちんとこうあらかじめ語っていた、語っていたばかりじゃなくって、それをしたのは自分だったということになる。 誰かが他の人がそのことをしたのですよじゃない、あなたがしたのですよと言われてしまった。もうそこまで責められた時、人々は本当に自分はこの聖書に書かれている通りに神の一人も殺したのだと認め、神様に立ち返ってまいりました。まあ、これがこの最初のこの集まってきた教会の人たちがこの時祈った前半の部分であります。今見てお分かりの通り、この人たちは聖書、この時はまだ旧約聖書しかありませんから、この旧約聖書の御言葉を大切にしてこのように引用してきております。つまりこの人たちは聖書を信じたということになる。信じているからちゃんとここにこう祈るわけですね。で、今更、こんな質問をするのはどうかと思うんですが、私たちもこの聖書は真実であると思って今聖書を大切にこう開いて読んでいるわけです。じゃあなぜこの聖書の御言葉は私たちにとって真実であると言えるのか。それは神様が語ったと言われてんだから、神様が間違いを犯すはずがないので、だから私たちは聖書をその通りに信じますという、本当にこう素朴なというんでしょうか、子供のように疑わずに信じられる人は幸いだと思いますけれども、ちょっと知恵がついてくるというんでしょうか、疑い深くなりますと、いや聖書だって間違いがあるんじゃないかと、言う人も出てくるわけです。で、実際今福音派と呼ばれる教会の中でも聖書は間違っているんじゃないかと考える人たちが少なからずいるんだということを今聞いております。ほぼ聖書は正しいけれども、でもやっぱり人間が書いたものだからどこか間違っているはずだと、言うわけですね。そういうことを言ったら、聖書は私は最後は信じられない、 1% でも間違いだということであるならば、他の 99% は私は信じることはおそらくできないんだろうと思います。でも私たちはこの聖書は全て神様が私たちの救いのために書いてくださった真理の御言葉であると信じます。でも、どうして信じることができるんだろうか。あんまり考えたことがないかもしれませんが、今日の箇所に関連しますので、ちょっと寄り道をいたします。で、これは時々私聖書の学びをしていて、例として例えとして申し上げていることですけれども、神様はどういう方かということであります。で、皆さんは時々、昔はいつも子供の時はいつもしてたと思うんですが、じゃんけんというものをします。で、じゃんけんはグー、チョキ、パーという3つのサインがありまして、それで勝ち負けを決めるわけです。で、その時のルールというのがあるんですね。ルールは皆さんご存知の通り、同時にみんなが出すというのがルールですね。後から出した人、それはルール違反ですからダメなわけです。じゃあ先にみんながグーチョキパーを出す前に自分が先に出すという人がいるか、それはいないんですね。なぜいないか分かりますね。先にじゃんけんを出しちゃったら負けてしまう。もうそれを見て、あなたがグー出した、じゃあ私パーを出しますということで負けてしまうわけですので、絶対に先出しはしないということも暗黙のルールであります。じゃあ聖書はどういうルールで書かれているかと言いますと、じゃんけんで言えば先出しじゃんけんで書かれているんです。こういうことを言うと何だと思うかもしれませんが、要はですね、神様は預言者の口を通して、これからこういうことが起きますよということを語ったわけです。例えば今出ている詩編の2編、1節、2節、これを語った。で、これまだ起きていない。いつ起きたかというと、この詩編はダビデが書いたと言われますので、 ダビデという人は紀元前1000年頃の人でありますから、十字架というのはダビデの時代から1000年後なんです。詩編のこの御言葉は十字架が起きる1000年前に書かれている。つまり神様は1000年前に先出しじゃんけんをしたんです。これからこういうことが起きる。そして1000年経った時に実際にこのことが起きたということを、この教会のみんなは事実を、この事実を確認しました。そうしたらどういうことになるんですか。普通先出しじゃんけんして、ああその通りにならなかったねと言ったら、あなたのやってることは間違いですよ、なんだあんた何こういうことが起きると言ったけど起きないじゃないか、あなたのことは信用できませんということになる。けれども1000年も先に十字架のことがすでに語られていて、実際にそうなったというのであれば、これは少なくとも本当にもう、なんていうかな、控えめな言い方をいたしますと、聖書は決して無視できない書物であるということは言える。そしてこの詩編の2編だけではない、聖書の、旧約聖書のあらゆる箇所を見直していったな、どこにもどこに、あらゆるところにイエス・キリストの苦しみと十字架とよみがえりが出てきているんです。でそのことに気がついていったときに、これは聖書は何か知識だ、頭の知識だと思ってたけれども、実は本当に私たちのこの命のために書かれているものだということを信じられるようになっていくわけです。皆さんはまあ、そこまで考えることはなかったと思うんですけれども、私はこの御言葉を語る立場にあってですね、嘘はやっぱり言いたくないわけです。いやこんなところに立って、まあ生活のためだから嘘でも何でも言いますということは、私はいくらなんでもそこまではしたくない。やっぱりこのことを語るんであれば真理であるということを信じて私も語りたいんですが、今まで13年以上ここに立って語らせてくださいいただきましたけれども、本当にそのことをやればやるほど聖書は真理であるということを、まあ、思わざるを得ないんですかね、そのことを私はそう思えるということは私は本当に感謝しております。このようにして初代教会の人たちは旧約聖書を開いて事実と照らし合わせて、そこに神様がすでに十字架を予言していたことに気がつき、この事実を告白いたしました。これが前半部分です。さて後半部分、それは29節から、まあ、具体的な祈りとして始まってまいります。29節を読みます。主よ、今彼らの脅かしをご覧になり、あなたのしもべたちに御言葉を大胆に語らせてください。ペテロとヨハネが祭司たちから脅迫を受けたと聞いたとき、やっぱり不安になりました、恐れました。でも沈黙しよう、黙っていようとは思わなかった。むしろ御言葉を大胆に語れるように私たちを励ましてくださいと祈っていきます。この力ってどこから出てくるんだろうかと思います。神様、私たちを守ってください、今祭司たちが脅迫しようとしておりますということは、多分おそらく普通に祈ると思うんですが、むしろそれよりも大胆に語らせてくださいという、まあ、積極的な祈りをするのはなぜなのか、まあ、それは、まあ、私もいろいろ考えましたが、この人たちが詩編の2編を、こう取り上げて祈っていたというんであれば、詩編の中に、ヒントがあるんだろうと思いました。で、先ほどは2節1節2節でしたが、4節6節、詩編の 2編4節6節、これ詩法のアウトラインのところに、抜き書きしておりますので、そこをご参照していただければと思いますが、こう書かれております。
天の御座についている方は笑い、主はその者どもをあざけられる。ここに主は怒りを持って彼らに告げ、燃える怒りで彼らを恐れおののかせる。しかし私は私の王を立てた、私の聖なる山シオン。まあ、これも先ほどの続きでありますから、ダビデが1000年前に予言したものであります。この主とそのキリストに反抗してというのありますけれども、神様と一人子であるキリストに逆らったとしても、その逆らった者の最後は明らかであると、この詩編の2編4節6節は言っているんです。まあ、具体的に言えば、祭司たちが今自分たちのことを脅迫しているけれども、何も恐れることはないんだと詩編では言っているわけです。というのは、このカギ括弧で囲っている部分、しかし私は私の王を立てたというところ、これは神様、父なる神様が 王を立ててくださっている。まあ、もう少し詳しく言えば、イエス・キリストという方をイスラエルの本当の王様として立ててくださっている。そして私たちはその王様の支配の中に迎えられている。だから一体私たちは他に何を恐れる必要があるのか。地上の王たち、権力ある者たちはたとえ私たちを脅迫し、たとえ最悪の場合命を奪っていったとしても何も恐れる必要はない。もう主がよみがえってくださって、私たちの王となってくださっているのです。つまりあなた方は救われているって言ってるけども、実は救いというのはこういうことなんですよ、何にも恐れる必要がないんですよ、ということを、まあ、詩編の中で見つけたわけです。そうしたらもうただイエス様が十字架で苦しみますということだけではなくって、すでにこのイエス様は私たちの王となっておられるということも同時に予言されておりましたから、これも信じられるわけです。千年前に書かれた事実、十字架が起きたというんであれば、この詩編の2編4節6節、これは確かに目では見えないかもしれないけれども、事実としてこのことを信じられる。救われた、本当に私たちはイエス様を十字架で殺したものだけれども、それでも悔い改めるものを救ってくださるという御言葉を信じて救われた時に、これほどの守りを神様がしてくださるんだ、この救われたという喜びを今口を閉じて黙っていていいんだろうか、いや誰が止めようと、この事実、詩編の中で本当にこのように書かれているこの事実を私は大胆に語りたいんだから、だから主よ、その力を私たちに与えてくださいと祈りました。まあ、そのように祈った時、その場所が古い動き、一同は聖霊に満たされ神の言葉を大胆に語り出したとあります。神様はこのようにしてこの祈る人たちに応えて力を与えております。今私たちはこのような具体的な脅迫に遭うことはありますないかもしれませんけれども、それでもいろんなことが起きれば恐れを覚えるのは当然であります。うろたえるのも当然であります。まあ、よく冗談のように言いますけれども、うろたえたりなんかしますと、あなたには信仰がないんですか、信仰の薄い人たちですねと、まあ、イエス様が弟子たちに言われたような言葉を私たちは冗談半分で言ったりしますけれども、本当にそういう時に私たちは、ああ信仰がないものだなと、嘆きます。この初代教会の人たちはどうだったんでしょうか。この人たちだって怖かったんです。ペテロが脅迫されました いやもう少しで私たちは殺されたかもしれませんとか言ったらですね、どうしようと、まあ、ひるんだと思うんです。怖いから祈ったんですよ。怖くありませんでした。もう全然私は何も怖くありませんと言うなら祈らなくていいんです。やっぱり恐ろしい。どうしたらいいんだろうかという、そういう思いの中でこのことを祈ってまいりました。その時、ただ、助けてくださいというんではなくて、聖書の御言葉にすがりながら彼らは祈っています。私たちも聖書にすがります。その聖書には、私たちが何をしたかが書かれているからです。そして、そういうものでも悔い改めて神に立ち返るものならば、神は完全な守りに入れてくれますよということが書かれているから、そこにすがってまいります。まあ、私たちは以前そうやって どこかでこれを信じて告白して洗礼を受けました。でも、まあ、何度も繰り返しますが、何かがあれば、まあ、やっぱり脅迫されるということもないとは言い切れない。あるいは苦しい思いの中に突き落とされることもあるかもしれない。そんな時、神様はどこにいるんだろうか。いや、私を見捨ててしまったのだ。私は何かの罪で、神様が私をこんな目に遭わせているのだと、どんどんどんどん、こう、悪い方向にばっかりしか考えられなくなる。まあ、そんな時、私たちはどうしたらいいんだろうかと思います。本当に落ち込んでいる人を励ますということは私にはできません。できないけれども、でもこういうことができるということは、まあ、どこかで、まあ、皆さんも覚えていただきたいと思います。この初代教会の人たちが何をしたかですよ。本当に多分どん底に突き落とされるぐらいのショックを受けたと思うんです。この人たちは聖書を読みました。自分が何をしたのかもう一度確認いたしました。聖書で予言していた通りに、私たちは神の御子を十字架で殺してしまった。試練がに出会いますと、もう聖書の言葉はもう信じられないとか、どこを読んでももう自分にはピンとこない、遠い言葉にしか感じられない、そう思う時がありますけれども、しかし冷静になって考えますと、私たちは口で御言葉は信じられませんとか、いやもう聖書よくわかりませんということは言っているんですけれども、私たちは知らないうちに信じられませんと口では言いながら、聖書に書かれていることは真実ですと私たちは自分の手で証明しているんです。いや、なんでそんなことになるか。私たちはイエス・キリストを十字架で殺しているんです。そして私たちがやるこの罪の行いは全てそのことに全部結びついているんです。私たちが何かそういうことを罪を繰り返せば繰り返すほど、私たちは聖書に書かれていることが事実である、真理であると、まあ、証明してしまったわけですね。こういうふうにして神様は、私たちとこの聖書の御言葉を結びつけるようにしています。信じられないと口で言うのは簡単ですが、実際私たちがやっているということはそういうことです。まあ、このことを思うと、パウロという人が言いましたけれども、神様ってなんてこう、そこが知れないんだろうか。まあ、そこ知れず、神様の知恵と知識は深いんだろうか、と、まあ、頭の切れるパウロでさえですね、びっくりした。ということが書かれております。私たちはこの神様の 御言葉を聞いております。心を刺されるかもしれません。自分には何か縁遠いなと思う時もあるかもしれませんが、でもこの御言葉を私たちが今聞くことができる、そこに全て私たちの命に関わることが書かれている、その幸いの中で私たちは今導かれているんだということをもう一度思い返していただきたいと思います。私たちが一体何をしてしまったのか、私たちは予言された通りにイエス・キリストを十字架で殺したものであります。しかし神様はそういうものをご自分のところに迎えようとしております。あらゆる励ましを持って、目に見えない方が具体的にいろんな励ましをしてくださいます。私たちはその励ましを受けながらこれからも歩んでまいります。気がつかない励ましもあるかもしれない。しかしよく見るといろんな励ましが私たちを取り囲んで導いてくださっている、その神様の導きをまた信じて歩んでいきます。お祈りをいたします。天の父なる神様、順調な時は あなたを信じるのは素晴らしいと口で言いますけれども、何か試練が起きたり、恐ろしいことを見たり聞いたりすると急に怖くなり、信じることがこれでいいんだろうか、いや私はもう信じられない、神はどこにいるんだ、いろんなことをつぶやいたり叫んだりいたします。そしてまた一方、私たちは何が良くて何が悪いのかを聖書から知りながら、この罪の思いは取り去ることができず、どうしてもその罪を繰り返してしまう、またあのことをしてしまった、またこれを繰り返した、そしてまたいろんな人から傷つけられたり悩みを打ち明けられたり、そういう中で私たちはいつも右往左往いたします。どこに真理があるのか聖書を読んでもよくわからないと口で言いますが、でも私たちはもう聖書に書かれている通りのことをそのまましていた。ここに書かれているのは自分のことである。確かにあなたを殺しましたけれども、あなたはそういう私たちを救ってくださるとも同時に語っているならば、私たちはその言葉を信じたいと思います。恐れる時がありますけれども、どうかその信仰を失うことがないように一人一人を励ましてください。それも具体的にいろんな人を通して、またいろんな形を通して、私たちの信仰が弱くならないように、いやますます強められるように、あなたが一人一人を励まし導いてくださいますよ。主イエスキリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。